皆さんおはようございます。作家編集者のバーバラアスカでございます。しばらくなんかバタバタ忙しくしていたらですね、なんか一週間もあっという間に過ぎておりまして、一週間ぶりのポッドキャストでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。なんかね、いきなりこう一週間ぐらい経った間にかなり暖かくなりまして、もう暖房はいらないかな的な雰囲気に、なんか今日は昼まで雨だそうで、なんかいきなり梅雨っぽい雰囲気もなってきましたけれども、まだ皆様、いかがお過ごしでしょうか。まあそういうわけでですね、今日はわかるということは説明できないというお話をしようと思います。以前なんかこのテーマについてお話ししたような気もするんですけれども、まあ別に何度ねお話ししても良い大テーマだと思いますので、それについてつらつらとお話ししたいと思います。実はわかる、何度もこの放送でねお話もしてるんですけれども、説明されるすごくなんていうかな、説明されるればわかるって、説明されれば当然わかるかって言ったらそんなことは全然ないわけですね。まあだいたい人の説明の 99.9% ぐらいは、なんていうのかな、分かった気になることもあんまりないですね。なんていうのかな、分かるっていうことはそれほど大変なことでして、なんか人から説明を受けるじゃないですか。で、あ、分かったってこう、なんていうかな、本当に分かったっていう風に感じるっていうことは実はあんまりなくないですか？ないですよね。本当にね、逆に説明してる方も意外にこう、なんていうのかな、分かんないけど説明してるっていう事態もまあ、お仕事とかね、この世では結構まあまああるものでして、説明してる方がよく分かってないのに、説明される方が分かるわけはないということで、意外に世の中はこう、わかんないということで、まあ、なんかうやむやにね、まあ進行したりしているわけですけれども、それほど本当に物事を理解する、人から説明されて理解するっていうことは、ものすごく難しい。なんていうのかな、字面でわかるっていうことと、本当に、理解する。つまり、人にしっかり説明できるほど、物事を理解するっていうのは大変難しいことであります。多分これね、認知心理学とかの領域になるんでしょうけども、私は例によって、その方面全く詳しくありませんので、詳しい方はね、ぜひ教えていただきたいぐらいなんですけれども、まあ、わかるっていうことが難しいということはわかります。で、じゃあどう、なんていうのかな。まあ、自分がね、じゃあ分かっていることを逆に人にどうやって分かってもらうか。まあ自分が分かるかどうかという話はちょっと長くなりそうなので置いておいてですね。どうやったら分かるようになるんですかっていう質問は実はものすごい大テーマのはずなんですよ。それが分かるぐらいだったら、いわゆる宗教でいうとこの悟りっていうのは簡単に開けちゃうわけですね。まあ、司馬太郎さんがおっしゃってたのは、悟るっていうのは本当に万とか、もう本当に十何万人に一人とか、何億人に一人とか、歴史に数人とか、そのぐらいの少なさの、まあ、特異体質であって、ほとんどの、まあ、宗教家というのは、ある時期がしたら悟ったふりをして、あとはこう、なんて人代わりしたように演技で暮らすみたいなことを、まあ司馬太郎さんがどっかの、小説で書いていた気がしますけれども、本当にその通りでして、どうやったらわかるのかっていうことが説明できれば、宗教をやってる人全員が悟ってしまうわけでしてね、悟りっていうのがどういうもんなのかも私も正直説明しろって言ったらよくわかんないんですけど、まあわかるってことですよね。まあ、悟りっていうのはもうぶっちゃけ言えば、まあ、世界がわかる。世の中の作りのすべてを理解するのかもしれませんけれども、まあ、悟りというものがそんなにホイホイ開け、 悟ってない私が悟りを説明できるわけもありませんし、悟ってる人が悟りを説明しただけで、弟子たちがみんな悟れるんだったら、みんな宗教を作っているわけでね。まあ実際は悟ったふりをしているというのが、まあ本当のところなのだと思いますけれども、それほどわかるっていうことは難しいし、どのようにしたらわかるのかっていうのは、実は説明ができないんですね。で、だからこう、なんていうのかな、まあ、宗教もそうですけども、それ以外のね、まあ、悟りとまではいかないけれども、物事を人に分からせようとか、まあ、塾とか学校とかもそうですよね。物事を人に分かってもらおうとするには、先生たちはね、いわゆる教職と言われてる人たちは、まあ、分かってもらう、生徒たちに知ってもらう、分かってもらうために、いろいろ工夫するわけですけど、そうなんですよ。知ることと分かることっていうのは、もう全然違います。だから、知識だけいっぱい持ってて、全然分かってない人っていうのは多分皆様の身近にもたくさんいると思うんですけれども、本当にね、その通りで、知識はあるけど、分かってない人っていうのは世の中にたくさんいます。な、まあでも、だから生きていくのに支障あるかって言ったら、まあ、実はあんまし支障がないんですね。なんていうのかな、あんまり物事を理解してなくても分かってなくても、例えばこの機械はこういう風にすると物が生産できるとか、こういう風にすれば、仕事をこなすことができるとか、そういう風に、分かっていれば、なんていうのかな、知識として知っていれば結構日常生活は全く支障なく、生きていけるものでして、だから別に分かる必要などないと言えば、まあそれまでなんですけれども、まあ私たちのようなね、物書く人とか、まあ評論家になりたい人々っていうのは、もう人に分からせるとか、自分が分かるとか、まあ人生にとってまあいらない、あんまり必要のない、まさにこう、無駄知識というか、なんて言うんでしょうね。まあ無駄な遊戯ですよね。まあ、なんて言うんでしょう。私、格闘技は詳しくないですけど、まあ、なんでしょう。何に例えたらいいんでしょうね。空手の組手ってはっきり言っちゃっていいのか、ちょっと私、格闘技詳しくないんで、ちょっと危険なので、あまり言いたくはないんですけども。まあ、こういう知的遊戯というのは、まあ、人類のにおいて別になくてもいいんじゃないのといえば、まあ、その通りですけれども、まあ、わかるっていうことがわからないと、ちょっと人工知能とか開発するときには不便なのかもしれませんけれども、まあね、別にはっきり言って、こう、物事をわからなくても、まあ知識さえ、知ってさえいれば、結構世の中は生きていけるので、別に何の不自由もないんですけれども。でね、なんていうのかな。でも、人にわかってほしいときっていうふうな、わかってほしいとき、まあ、私も一生懸命人にね、いろんなことを伝えようとして、こういうポッドキャストとかやってるわけですけれども、人に分かってほしいと思うことはいろいろあるわけじゃないですか。で、いろいろその伝達方法を工夫する。で、うまくね、人にこう、自分の分かってほしいことを伝える方法を持っている人っていうのは、いわゆる、なんていうのかな。例えば宗教だったら教祖様になったり、評論家だったらね、人気ある評論家になったり、まあ、するのかなというふうに思ったりします。物事を分からせるっていう例を、言いますとですね、唐十郎さん、まあ、赤テントでしたっけ？すいません。多分赤テント、黒テントじゃないよな。多分赤テントだったような気がするんですけど、すいません。状況劇場だったかな？もうすいません。もう本当にいろんなことがあやふやでね、大変申し訳ないんですけど、まあ、唐十郎さんという有名なね、劇作家の方がいらっしゃいますよね。で、その方が、横浜国大だったかな？東大だったような横浜国大だっていうのはどっちかすいません、覚えてないんですけども、演劇の講義を、演劇の特別講義をね、何回か、10回ぐらいかな、した時にですね、もう、登場がですね、その先生が登場するときに、 トロッコで壁を突き破って現れたと。で、まあ、それが演劇だっていうことをこう、一瞬で分からせることが、で、なんていうのかな、それで演劇とはこれであるっていうことを、こう、生徒に伝えたっていうか、難しいですね。伝えるということも、実際に、ちゃんと説明するとすごい難しい事柄になるんですけれども、壁を突き破って、トロッコで壁を突き破って現れたと。つまり、それが演劇だっていうことをおそらく伝えたいのだと思います。で、なんていうのかな、だからね、実際論理的に言うとですね、先生、まあ、唐十郎さんがですね、トロッコで壁を突き破って現れるっていうこと自体と演劇っていうのは、論理的には正直説明がつかないような気がするんですね。だけど、わかる人にはわかるんですよ。まあ、別にそれはものすごい能力を持っていなくても、わかるっていうのは、何がこうブレイクスルーになるか、何がきっかけになるか、それはわからないわけですね。で、わかる人は、その場で、壁を突き破って現れた唐十郎さんを見て、あ、これが演劇なんだ、と、悟ったと思いますし、もっと言うと、もうそれに度肝抜かれて、後の生徒はもう授業を聞くしかないという、なんていうのかな、一種の統率法の一つでもあったかもしれません。ただ私、その話を聞いたときにね、いや、それはね、理解するだろうというふうに思ったわけであります。だから、なんていうのかな。論理的には説明が、こう、つながってなくても、ことの本質っていうものをつかむ、伝える、こう、なんていうのかな。一瞬でことの本質を伝えるということができる人というのは、まあ、いるわけですよね。まあ、唐十郎さんは、有名な、劇作家でいらっしゃいますから、なんていうのかな。演劇というものが分かってるだけでなく、こうすれば観客に伝わるという方法論も分かっていらっしゃるはずで、それを用いてね、壁をトロッコで突き破って現れたんだと思いますけれども、いや、その授業ほんと見てみたかったと思います。まあ、それと同じような例でですね、今ドラマで評判の坂の上の雲ですけれども、私、坂の上の雲は、ものすごい愛読してまして、まあ、100回以上は読んでますけれども、その中でですね、ご存知、秋山兄弟の兄貴の方、秋山義古がですね、陸軍大学校で、騎兵についての講義をしたときに、騎兵の本質とは何かっていうお話をしたんですね、最初にね。で、騎兵の本質は何かって、説明の時に、いきなりも隣にあったガラス窓をげんこつでバーン突き破って、騎兵の本質はこれであると血まみれの拳を出して言ったと、言うんですけれども、まあ、これも、なんていうのかな、一瞬で、物事を分からせる方法の一つだったと思います。なんていうのかな、要するに、言葉にして説明、実際に起きている状況を言葉にして説明してしまうと、本当に単純で、拳でガラスを突き破った。それだけの話なんですけれども、言葉っていうのは、実は余計な情報をすべて削ぎ落としてしまう。特に言葉を語った側、もしくは書いた側の主観、によって削ぎ落とされてしまうので、肝心の情報が結構抜け落ちてしまうことも多いわけですね。要するに、まあ、これは、私の説明なので、皆様に本質が伝わるかわかりませんけども、まあ、バーンと突然、突き破って、血だらけの拳になったと。で、まあ、要するに、騎兵というものはですね、相手の、こう、予期せぬ時に、急激なる、打撃を与え、そして自らも血まみれになって傷つく。けどもガラスを破るという戦果は得られるということに なるんでしょうけれども、わかんない人にはわかんないんですよ、これ。だから私がよくお話しする、チャンスは優秀な人のところにしか来ないという話をよくするんですけれども、どうしてかって言ったら、実はチャンス自体はですね、どんな人にも平等に来ているわけです。で、でも、チャンスをチャンスってわかるのは、優秀な人だけなんですね。だからそのチャンスをつかむことができるのは優秀な人だけ。で、外見上はチャンスは優秀な人のところにしか来ないように見えるだけなのであります。じゃあ、どうやってチャンスをチャンスって見抜くのというふうに聞かれるんですけれども、そんな方法があったら私が知りたいわけでしてね。結局、それは今お話ししてきたように、わかるか、わからないかという、それだけの、お話に、なんていうのかな。わかるかわからないかというお話に、とどのつまりになってしまうわけであります。じゃあどうしたらわかるようになるんだろうっていうのは私が知りたいわけですけれども、多分ですけれども、いろんなことを見聞きしたり見聞したりして、知識を増やすというのだと実、知識を増やすっていうことも大事なんですけど、知識を増やすだけだと、知識が増えるだけなんですよね。だから、状況を見てこれが何かっていうことを把握するっていうことは、知識よりもどちらかというと経験の方が大事なんじゃないかなというふうに、私は思います。何度も言ったように、文字の文章っていうのはすごく情報がそぎ落とされちゃってるわけですよ。で、今、目の前で起きている出来事っていうのは、ものすごく情報量が多いんですね。だから、私がよく小説作文の時も話すんですけれども、動画、例えば映画とかアニメとかっていうのは、小説に比べてものすごい情報量が多いんですよ。で、例えば、映画をノベライズ、いわゆる小説にするとき、書き直すときですね、だからか、ノベライズの書き手によって、どの情報を使わないかという、動画とか、映像における膨大な情報量を取捨選択して、だから、すごい面白いノベライズもあるし、すんげえつまんないノベライズもある。で、そういうふうに情報を取捨選択するっていうことがすごい大事になってくるわけですけれども、なんていうのかな。だから、動画というのは小説に比べ、文字に比べてすごい情報量が多い。で、実際に起きてる出来事っていうのは、動画よりさらに情報量が多いわけですね。だから、どうやったらわかる人になるのって言ったら、多分、本を読んだり知識をつけたりするだけでは多分ダメなんだと思います。いろんな物事を実際に見聞して、なんていうのかな、実際に起きたことをいっぱい経験をするっていうことは、その物事を見たり聞いたりするだけでなく、その場の雰囲気っていうのも感じたりすることができる。だから、なんていうのかな、こう言っちゃうとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、一種の第六感、本当に感みたいなものが、こう、養われるようになる。例えば、私がファーストフード店でバイトをしてた時、今は休んでるんですけども、またするかもしれませんけど、ファーストフード店マックでバイトしてる時に、マクドナルドに勤めてると、いろんなお客さんと接するわけじゃないですか。で、お客様とお話をしたりする。で、だんだんね、こう、そのお客様と接するのが長くなってくると、お客さんがパッと入ってきた瞬間でもう何かが分かるようになるんですよ。なんで分かるのかって言われたら、正直、口では説明できません。もう、なんとなくっていう。だから、よくさ、武芸達者な、浪人というか、武芸者、強い武芸者がですね、なんていうのかな、相手と立ち会っただけで相手が負けましたと言うとか、なんていうのかな、その場に居合わせるとか、経験を積むということはですね、単なる、情報としての知識だけでなく、 それ以外の説明できない何かの経験を積む。つまり、何かわからないものの知識がつく。で、その知識がついてるかどうか本人すらわかんないんですよ。うん。こう、そうとしか説明できないのが大変歯がゆいんですけども、そうとしか説明しようがない。で、なんていうのかな。なんだかわからない。説明ができないものの知識が得ることができる。情報だけじゃありません。雰囲気とか、呼吸であるとか、まあ、そういった、情報量っていうのが、いわゆるリアル、現実っていうのが情報量がものすごく多いわけですね。まあ、匂いとか、肌触りとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。で、その情報量がとてつも現実っていうのは情報量がとてつもなく多くて、その経験を積むと、多分、いろんなことが、わかるようになるのではないかというふうに思ったりするわけであります。かようにわかるということは難しいというふうに私ね、日々痛感しているわけであります。まあ、わかるようにはなりたいなとは思うんですけれども、例えば、誰でもね、今、皆さんが、例えば職場とかだったら、だんだんわかること多いでしょ？なんていうのかな。上司に、ちょっとって呼ばれただけで、あ何言われるって結構分かったりするじゃないですか。それがですね、経験であり、少なくともあなたはその上司について分かっているっていうことになるわけであります。だから分かったから、でも分かったから何かって言われたら別にとしか言いようがないんですけれども、まあいろいろね、そういうふうに、なんていうのかな、分かるということは、場合によっては結構面白いことにつながることもあるかもしれませんので、皆さんね、まあ、本を読むことも大事かと思いますけれども、いろんな、ね、経験をしたり、外に出たりしてね、面白いことにたくさん出会うことをお勧めしたいと思います。今日はですね、このあたりにしたいと思います。今日は分かるということは説明できないということについてお話しさせていただきました。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。明日もですね、皆様にお目にかかる予定でおりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は作家編集者のバーバラ飛鳥でした。ありがとうございました。